12月図書館だより。高山市図書館法第209号、発行2025年12月、発行元高山市図書館指定管理者株式会社図書館流通センター、ページ1、鑑賞館で出展展示イベントなどを開催してみませんか。鑑賞館では館内各所の貸し出しを行っています。所定の利用料がかかります。エントランス、ロビー、展示コーナー、近代文学館ほか、キッチンカー出展、商品販売、趣味作品の展示など、障害学習ホール、会議、講座、研修、勉強会、ワークショップなど。利用には事前に館長の決裁が必要です。詳細は2階カウンターもしくは電話メールにてお尋ねください。また図書館ホームページより料金や設備、一部空き状況の確認ができますので、そちらもご覧ください。ピープル、ナンバー166、長谷川町子。漫画家、1920年、大正9年佐賀県に生まれる。一家で上京後、15歳の時にタヌキの面で少女漫画家としてデビュー。代表作に「サザエさん」「いじわるばあさん」がある。1992年平成4年没、72歳。没後国民栄誉賞を受賞した。アイデアの元が非常に深いんですね。人間の奥底を覗いている漫画家だと思います。加藤義郎、漫画家。国民的人気を博す漫画「サザエさん」、約28年もの長期連載の間には漫画のネタ出しに困ることもあったといいますが、作者の長谷川町子は卓越した洞察力で何気ない日常の中から題材を見つけ出し、誰もが共感できる笑いを表現しました。人気のあまり、町子は顔や漢字が似ていると読書からサザエさんと同一視されて呼ばれるようになり、宛名がフグタサザエ様となったファンレターが自宅に配達されることもあったそうです。実際の町子は母親や姉からすると、もう一つの代表作いじわるばあさんの主人公に似ていたといいます。誰だろうと手加減せず、意地悪ないたずらを悪ことなく仕掛ける一方、動物には優しいところもある意地悪ばあさん。子供のファンも多く、真似されて困ることは書けなかったというサザエさんに対し、意地悪ばあさんは、私の地のままでいいんだもの、と、マチコはのびのびと楽しんで書いたそうです。どこか作者自身に似たキャラクターを生み出し、それが多くの人に親しまれたのは、町子自身が愛される人だったからなのでしょう。もっと深く知りたい。長谷川町子、長谷川町子美術館監修、平凡社、2021年。町子が収集した美術品を収蔵する長谷川町子美術館記念館の公式ブック。町子の生涯と多岐にわたる仕事を紹介しています。参考資料。読売年間2025年版。読売新聞東京本社2025年。長谷川町子全集別館。長谷川町子著。朝日新聞社1998年。 あの頃日本人は輝いていた。池井勝著、扶養書房出版、2017年、ページ1、終わり。ページ2、イベント案内。第9回上映会、みんなでシネマ上映会。上映作品、東京ゴッドファーザーズ、2003年、日本92分。今聡監督、原作、脚本。江守徹、梅垣義明、岡本綾ほか、声の出演。日時、12月6日土曜日。午前の部、午前10時から上映終了まで。午後の部、午後2時から上映終了まで。同じ作品を2回上映します。場所、鑑賞館1階、生涯学習ホール。定員、各回50名、参加無料。申し込み不要、当日先着順、20分前開場。クリスマスの夜、新宿で暮らすホームレス3人組は、ゴミ捨て場で生まれたばかりの赤ちゃんを拾う。勝手に「キヨコ」と命名し、ゴッドファーザー名付け親となった3人。親を探してさまよい歩くが、さまざまなトラブルに見舞われて、パーフェクトブルー、千年女優の今聡監督が手がけ、世界的な評価を得た長編アニメーション作品です。日程や内容は変更される場合があります。イベント掲示板ができました。図書館主催のイベントのポスターを正面玄関に入ってすぐの場所にあるホワイトボードに掲示しています。図書館からのお知らせや飲食物、キッチンカーなどの出店スケジュールもご案内しています。ナクソスミュージックライブラリーを利用してみませんか？クラシック音楽をご自宅のパソコンから聴くことができるサービスです。世界中から1000兆のレーベルが参加しており、配信 CD は17万枚を超え、毎月追加されます。ご利用の際に必要なパスワードは、鑑賞館1階カウンター、および各文館にてお渡ししています。お気軽にお尋ねください。保存や録音はできません。本のソムリエ。今年も残すところあと1ヶ月となりました。この1年頑張った自分をねぎらって、来年への活力を養える本を紹介します。渡辺真紀の体に優しいいたわりスープ。渡辺真紀著、扶桑社、2025年。体をじんわり温め気持ちをほぐす。野菜が手軽にたくさん摂れて胃腸に優しい。そんないいことずくめなスープのレシピ本です。体の不調別スープのほか、味噌汁やドリンクのレシピも紹介されています。お薬ストレッチ。辻陽介著、なじまひろはる監修、月男イラスト、角川、2024年。頑張っている体をストレッチでほぐしてあげましょう。気軽にできるストレッチが症状別に大きなイラストで豊富に紹介されています。体だけでなく、心を穏やかに整えるストレッチもあります。ページ2、終わり。ページ3、新着資料案内。生きるって何だろう。その答えがここにある。人も動物も植物も、 みんな生きている。その仕組みやつながりを科学の力で紐解いていくことで、自然の不思議が少しずつ見えてきます。細胞から生態系まで、生命の仕組みを科学で読み解く本を紹介します。種の起源を読んだふりができる本。更科功著、ダイヤモンド社、2025年。チャールズ・ダーウィンの種の起源は、人類に知的革命を起こした大名著。しかし、かなり分かりにくいので、内容がきちんと理解されていない。そんな種の起源の重要なポイントを、本文の一部を引用して解説する。生物学史ひらめき図鑑。水野博史監修。夏目社、2025年。古代から現代の58名の生物学者を取り上げ、歴史的な発見に至るまでの努力や苦悩、発見や発明につながったひらめきなどをイラストを交えて解説。ビジネスに役立つ考え方や視点も紹介する。漫画でわかる。人類はどこから来たのか。篠田健一著、藤野亮、イラスト漫画、角川、2025年。ホモ・サピエンスとは何者か。国立科学博物館の館長が最新の人類史を紹介。化石や DNA の研究から分かった人類の起源と現代人の成り立ちについて、漫画やイラストを交え分かりやすく解説する。外来種がいなくなったらどうなるの？宮本道人ほか、編著、かぐやブックス、2025年。もしも日本から外来種がいなくなったら？もしも在来種憐れみの例が出たら、自然や社会の行方をシミュレーション、SF ストーリーと豊富な解説、クイズ、コラムで外来種問題の本質を分かりやすく紹介する。はみ出し生物学。はみ出し生物学政策委員会著、科学同人、2025年。一度読んだら絶対に忘れない生物の教科書。山川義輝著、 SB クリエイティブ、2025年。小説みたいに楽しく読める生化学講義。吉村重弘著、ヨード社、2025年。世界は進化に満ちている。深野裕也著、岩波書店、2025年。地図とデータで見る生物多様性の世界ハンドブック。サラ・ボルトラミオルほか著、原書房、2025年。ネアンデルタール人再発見。ディミトラ・パパギアーニほか著、篠田健一、漢訳、武井真理役、草原社、2025年。ページ3、終わり。ページ4、鑑賞館カレンダー。休館日、12月7日日曜日から13日土曜日。12月30日火曜日から1月3日土曜日、1月30日金曜日。本のリサイクル、12月14日日曜日から16日火曜日、1月4日日曜日から6日火曜日、1月31日土曜日。蔵書点検、 特別整理日について、12月7日日曜日から13日土曜日まで、蔵書点検のため鑑賞館は休館します。文館は通常通り開館します。蔵書点検では、図書館の資料とデータを一つ一つ照合し点検します。期間中には建物の整備なども行います。蔵書点検中の図書館利用については、休館日と同様の対応となります。編集後期。親戚の子にあげるお年玉のポチ袋を選ぶのが年末の楽しみです。お正月に見たテレビ番組の占いで、私の干支と血液型は、今年はすごく良い年になると言っていました。子供の頃、サザエさんとマルコちゃんは見ることを許されていましたが、こち亀はダメでした。ページ4、終わり。12月、図書館だより。高山市図書館法第209号、終わり。音訳は飛騨山猫朗読研究会、深澤道夫でした。